今年に入りまして、州法の表紙に、年間、今年度の年間聖句として、新約聖書のガラティアの信徒への手紙の5章25節の御言葉を掲げております。また先週開かれました、教会の定期総会において、年間計画や方針を審議したとき、この年間聖句を合わせてご承認いただいております。そうしたことを踏まえまして、今日はガラテヤの信徒への手紙の22節以下の御言葉を改めて学びながら礼拝を捧げたいと思いました。で、その早速、ガラテヤの信徒への手紙の5章の御言葉に思いを巡らしてまいりますが、その際、まず心に留めたいのは、私たちは今すでに神の霊の導きのもとにあるということであります。25節の御言葉、私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。そう呼びかけております。いや、そう招いております。まだ私たちが神の導きを知らないかのように、私たちが神の導きを受けていないかのように、さあ頑張りましょうよと、進めているのではないのです。私たちはすでに、霊の導きに従って生きているならば、いや、言い換えれば、すでに、その霊の導きに従って生きているのだから、またそれに従って前進しましょう、そう語っているのです。確かに私たち、自分自身を見る限り、堂々と胸を張って、私は神の導きに従って生きていると言えない、言うのをためらう弱さがあり、貧しさがあります。あるいはまた、今自分が置かれている場所、自分に負わされている重荷を顧みるときに、神の導きがそこにあるとは、なかなか思えない、いやむしろ自分は神から見放されてしまっているのではないのか、裁かれているのではないのか、そのように思われることもあろうかと思います。それは決しておかしい考え方ではなく、私たち自身を見るならば、そう思わずに折れないのが、この世に生きる私たちの現実であります。しかし、そうであるからといって、いや、私などとてもとてもと、半ば謙遜ぶって、半ば投げやりに言ってみても、何の恵みもありません。大切なのは、神が私たちをすでに捉えていてくださるということ、この私たちがどんなものであろうと、またどんな状況の中にあろうと、はっきり言えば、どんな罪を犯したものであろうとも、神は私たちを見放してしまっているわけではない。一人にしてしまっているわけではない。変わることなく、私たちをそのご自身の霊の導きのもとに置いてくださっている。そのことは変わらないのです。神の真実さが、私たちをその霊の導きのもとにいつも置いていてくださる。そうであるからこそ、私たちは自分にとらわれてしまうことなく、神の導きを見上げて、その与えられている恵みにふさわしく生きよう。毎日の生活の中で、神の霊の導きに心を向けて、歩みを進めていこうと私たちは招かれているのです。呼びかけられているのです。慰めを持って進められているのです。そこにこそ私たちの祝福がある。そこにこそ私たちの新しい命がある。そのように語りかける神の御言葉に、まず私たちは心を留めておきたい。この一年の歩みもまた、 そのような神の招きの中で、神の恵みの中で始まっており、進められているということを、私たちはまず心に留めたいと思うのです。ただ、そのことを踏まえた上で、では、この霊の導きに従って生きるとは、どういうことなのか。特に、そのことについて聖書はどう語っているのか。具体的に私たちはどうすればよい、どういう道を歩めばよいのか。そのことには、改めて、こう、注意する必要があろうかと思います。一般にも、特に最近は、霊の力とか、霊の働きみたいなことは、ある意味では、流行りになっております。で、そうした霊の力とか、霊の導きということを口にするときに、私たちはどちらかというと、この世離れした超能力みたいなことを連想するほどではないにしても、何か物事をうまくいくようになる、物事がうまくコントロールできるようになる、そういう何か霊的な、人並み外れた霊的な能力、そういったものを連想しがちであろうと思います。そうした霊的な力を身につけることによって、私たちがいつしか、自分がいつしか、能力的にも宗教的にも大きくなったように思う。そして他の人を思うように支配できるようになりたい。いや、神様すら自分の願い通りに操ることができるようになりたい。そう思うところがあるのではないでしょうか。霊の導きに従って生きると言いつつ、何か自分に、自分の利益、自己主張ばかりに執着していくようになってしまう。そういう危険は宗教の中には常にあります。で、この五章の二十六節も、二十五節の御言葉に続く二十六節に、うぬぼれて互いに挑み合ったり、妬み合ったりするのはやめましょう。そう言われております。これは、ガラティアの教会でも、霊の導き、そう言いながら、結局自分を大きくして自己主張を求め始める。それこそが霊的な力であり、霊的な祝福であるかのように思って、自分を前面に出そうとする人々がたくさんいたということ、またそうしたことが教会のある意味では交わりを損ないつつあったということを表しております。しかし本来、そういう傾向というのは、聖書における、聖書が語る神の霊の導きとは全く正反対のものです。今日はお読みいただきませんでしたけれども、少し前、前のページになりますね、このガラティアの信徒の手紙の少し前の5章の16節、17節を見ますと、こんな御言葉があります。16節ですね。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。神の、本当の意味での神の導きのもとにある生き方と、そこから外れてしまった自己中心的な生き方と、霊と肉という言葉の対比で表しています。で、先ほど言いました、神の霊から出発したはずが、自分にばかり、自分を大きくすることにばかりこだわってしまう。それはまさに 霊とは正反対の肉の技に属する事柄です。警戒すべきことなんです。そこには神の霊の恵みも祝福もなくなってしまう。神が与えてくださった命もなくなってしまう。イエス・キリストが勝ち取ってくださった、本当に祝福された確かな自分というものすらそこでは失われてしまう。ですから私たちはそういう肉の技にどう見えようが、どんな言葉を使っていようが、そんな肉の技にとらわれてしまわないで、常に本当の意味での神の霊の導きのもとに帰ってくる必要があります。うぬぼれてしまうような、互いに自分を主張し挑み合ってしまうような、そういう肉の技ではなくて、神ご自身が私たちを招いてくださっている祝福に満ちた神の霊の導きのもとに歩むことを改めて学ばなければなりません。いや、常に学び続けていかなければなりません。そこで注目したいのは24節、ガラテヤの信徒の手紙の5章の24節の御言葉です。24節です、まあ、あちらこちら見て、申し訳ないんですが、24節、キリストイエスのものとなった人たちは肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったのです。キリストイエスのものとなった人たちは肉を欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったのです。まあ、言葉としては必ずしもピンとくるかも、ピンときにくいかもしれませんが、毎日の生活の中で本当に神の霊の導きのもとに生きよう、その祝福を生きようと思うとき、何よりもそこではやはりイエス・キリストの十字架が常に視野に入ってくるんです。いや、むしろそうした本当に神の霊に、神の祝福に、祝福を生きる道というのはイエス・キリストの十字架から始まっていく。そしてイエス・キリストの十字架によって担われて歩んでいく、そういう道になるのです。で、今年の1月、まあ、先月になりますけれども、まあ、ルカによる福音書の2章にあります、イエス・キリストの誕生の物語を、まあ、詳しく学んでみました。で、このようにお生まれになった時のイエス様がどういうお姿をとっていたのか、そして人々はそれをどのように迎えたのか、そこには語られておりました。で、あのクリスマスの物語の中でイエス様について繰り返し語られていた言葉があります。それは何かというと、布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子、そういうイエス様のお姿を表す言葉です。我こそはあなた方の救い主だ、私の言う通りにすればみんな救われるんだ、そのように自分をアピールする姿はそこには全くありません。むしろそのような自分の豊かさ、自分の偉大さを脱ぎ捨てるようにして、イエス様は私たちの貧しさの中に入ってこられた、そう語られており、そのことを示しているのが会話受けに寝かされている血の御子、そういう繰り返し語られていた言葉です。さらにその会話受けのイエス様についてもう一つ言われていた言葉がありました。それは客間には彼らのいる場所がなかった、そういう言葉です。人々が宿るべき客間にはイエス様の居場所と言えるところはなかった。イエス様は救い主としてのその貧しさ、救い主として入ってこられた私たちの低さのゆえに人々から拒否され排除されたのだ。そ それがカイラオケに寝ている血の御子の姿としてのイエス様の姿です。そしてそこにはまさにそのご生涯を通して十字架へと向かって行かれる、十字架へ向かって歩んで行かれるイエス様の歩みが示されておりました。ただその十字架というのはただ単なる悲劇をイエス様が結局殺されてしまう、無視されてしまう悲劇だけを表す、それで終わってしまうものではありません。むしろそこにイエス様を確かに迎える人たちが起こされていくんです。イエス様の誕生の知らせを受けて人々から排除され嫌われているようなところに向かっていく、イエス様を自分たちの救い主として迎え礼拝し自分を捧げていく人たちが起こされていく。羊飼いたちがそうでした。東方の博士たちがそうでした。イエス様と同じように人々から蔑まれ差別されていた人たちがそのイエス様のもとに、会話を受けのもとに神の霊の導き、霊の祝福を見出してイエス様を礼拝していったのです。そしてもう一組、そこにはイエス様を迎えてイエス様と共にその歩みを始めていた人たちがいました。言うまでもないかもしれませんけれども、主イエスの父となり母となったヨセフとマリアでありました。主イエスを迎えたがゆえに、自分の子供として神様から預かったがゆえに、人々から排除されていく道、十字架の道を歩まずに折れなかった。ヨセフとマリアは静かにそのイエス様と共にイエス様の道を歩み始めていった。それがクリスマスの物語でありました。その会話桶から始まり十字架へと向かっていくイエス・キリストの道、それこそがガラテヤの信徒への手紙の五章において、まあ、もちろん聖書全体なんですけれども、今私たちが学んでいるこのガラテヤの信徒への手紙の五章においても、確かに私たちが神の霊の導きを受けてその祝福のもとに生きていく道として私たちに与えられているのです。その十字架においてこそ私たちは自分の中にある肉の技、肉の思いから解放されて、いやむしろそういうものが打ち砕かれて、イエス様と共に新しい命を生きることができるようになる。自分の利益を追求するために神を利用し人を利用する道ではなくて、反対に神の恵みのために自分を捧げていく、神の祝福のもとに新しい自分に作り変えられて、人々と共に使い合いながら、お互いの重荷を担い合いながら、お互いの痛みや悲しみを担い合いながら歩んでいく、祝福に向かって歩んでいく道がこの十字架から私たちに示されているのです。さあもう一度前の1ページ前に見ていただくことになりますけれども、まあ、今日の箇所に近いところ13節14節にはまたこういう御言葉もありました。5章の13節14節、すぐ前のページですね、349ページ。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされているからです。 まあ、細かい言葉にあまり今はこだわらなくて結構だと思います。兄弟たち、親しみを込めて、また本当に真剣な思いを込めて語りかけた後に、まあ、いろいろ申しておりますけれども、愛によって互いに使いなさい。肉に罪を犯してしまうような自分を利することばかりを考え、そのために神を利用し人を利用するような道ではなくて、反対に愛によって互いに使えなさい。会話を受けに来られたイエス様のように、自分が持っていると思われた力や富や能力を放棄するようにして低い姿となり、人々の苦しみや悲しみを担ってゆく道、罪ゆえの痛みや傷を自分の身に担い、互いに担い合い使い合ってゆく道、そのようにして本当に愛によって結ばれていく命が神の霊によって私たちのもとに生み出されてくる、そこの神の霊の導きによる愛の道を私たちが生きるように、何よりもイエス様ご自身がそのように私たちの罪を担ってくださった、神に背いてしまう私たちをイエス様は見捨てることない、見捨てることなく、むしろ決して失われてはならない大切な宝のようにしてご自分を捧げてくださった、いや父なる神様がこのような私たちを大切な宝としてご自分の最も大切な一人子イエス様の命を惜しむことなくこの私たちに与え尽くしてくださった、その十字架の道において私たちは自分の中の肉を滅ぼされて打ち砕かれて愛によって使い合う道を歩んでいくことができるのです。そこにおいて私たちは神様の永遠の祝福を、命の祝福を得ることができる。このようなガラティアの信徒の手紙を通して、このような神の霊の導きを私たちに語り、またそこに私たちを導いてくださる御言葉を持って、この年の歩みを始めて行きたいと思うのです。私たちはすでに霊の導きに従って生きている。だからこそ霊の導きに従ってまた前進しましょう。まあ、ある人が言っておりましたけれども、私たちが主の祝福と恵みのもとに招かれたのは昼寝をするためではなくて、私たちに与えられたこの賜物を持ってお互いの重荷を担い合い、悲しみのあるところに、罪の満ちているところに、争いが支配してしまっているところに神の霊の祝福をもたらすため、いや、そのパイプとして用いられていくため、すでに霊の導きに私たちは招かれているのです。そこから外れてしまわないように、むしろそこにとどまり続けながら、今日もまた霊の導きに従って前進していく。まあ、もちろん前進というのは何か立派なことをしてみるとか、いかにも進歩をしました、これだけのことができましたということを見せて描かすという意味ではありません。むしろこの聖書のもともと前進と訳されている言葉は、もともとは自分の生活の中で自分の歩みを歩んでいくという、そういう意味です。なんか天に向かってこう登っていくというよりは、そういうイメージではなくて、この地上において、自分が 生かされている、置かれているこの地上の泥まみれのところで、神様の栄の祝福が実現していくように、ささやかであっても、そのような神の交わりが、主にある兄弟姉妹の交わりが実現していくように、この今日の一日の歩みを生きていく、そういう意味です。憎しみや妬みが支配しがちな、それが、今日不幸なことに顕在化してしまいましたけれども、互いに妬み合い、自分の利益を第一に追求するような、そういう痛みが私たちを分断してしまうような痛みを覚える中にあって、改めて私たちは十字架の主、貝羽桶の主を通して神の霊の導きに従って、この地上での一日一日の歩みを形作っていくのです。主の十字架を担いながら、主の十字架に担われながら、互いに愛を持って使い合っていく道を歩んでいくのです。そうした神が与えてくださる霊的な祝福、霊的な実り、霊的な豊かさ、本当に神にある幸いというものを私たちは自分たちのものとしていきたいし、またそれを分かち合っていく教会としてこの世にあって、この新しい週も新しい年も歩んでまいりたいと思います。お祈り、天の父なる神様、あなたは御一人子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださいました。罪に陥り、あなたに背いて、またあなたの恵みを失ってしまっている私たちに対して、イエス・キリストを与えて、その霊の祝福と霊の導きのもとに私たちをまた取り戻してくださいました。今すでにそのあなたの祝福のもとにあることを信じ、感謝をいたします。どうぞ私たちが、この罪深い世にあって、痛みと憎しみに満ちているこの世にあって、あなたのこの霊の賜物を、自ら生きるとともに、この世にあって分かち合っていく務めを果たしていくことができるように、担っていくことができるように、導いてください。私たちの一日一日の歩みが、そのような主にある、霊の導きのもとにある歩みとして捧げられていくことができますように、感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。